はですね、この、皆さんと一緒に、7度倒れても、起き上がるっていうですね、この聖書のですね、言葉を一緒にですね、考えてみたいなと思っています。先ほど読んでいただきました聖書朗読の新明記の言葉ありましたけれども、新明記の28章の言葉はたくさんの神様の祝福が約束されている言葉でした。神様は私たちの人生を祝福されようとされている言葉がですね、たくさんその中にですね、この書かれていました。この新明記の28章の言葉ですけれども、新明記はモーセという人がですね、書きました。モーセが書いた言葉です。モーセは皆さんもご存知のように、神様がこの大きな大きな働きに召された時に確か80歳だったでしょうか。この中に80歳の方はいらっしゃいますでしょうか。まだですかね。この80歳の時に召されたモーセがその後、大切な働きをたくさんしました。そしてこの新明記の28章の言葉を書いている時というのは、もうモーセの人生の、もう終わりに近づいている時です。100歳を超えてたんじゃないかと思います。その時に自分の人生を振り返りながら、この祝福の言葉をモーセは語ることができました。人生の終わりが近い時に、神様は私たちの人生をたくさんの祝福を持って、満たしてくださっている方ですとですね、その言うことができたんですね。もしあなたがあなたの神主の声によく聞き従い、私が今日命じるすべての戒めを守り行わらば、あなたの神主はあなたを地の諸々の国民の上に立たせられるであろう。必ず神様はあなたを祝福してくださるというですね、確信を持ってこの述べています。もしあなたがあなたの神主の声に聞き従うならば、この諸々の祝福はあなたに望み、あなたに及ぶであろう。神様の祝福がいっぱいですね、このシャワーのようにあなたの上に与えられますよっていうですね、この思いでですね、このモーセはですね、述べているんですね。そしてこの聖句を見ますときに、あなたの神主の声に聞き従いなさい、あるいはもしあなたがということでですね、もしあなたが神様に従うならばというですね、神様に従うこと、あるいは神様にこの従わないこと、私たち人間の前に従う従わないっていうですね、その選択肢はあるけれども、もしあなたが従うんだったら、たくさんのその祝福を神様が用意してくださっているものをあなたは手にできるんですよとですね、このモーセは言ってるんですね。実はこの選択というのは私たち人間ができることです。神様が私たちに代わってその選択を神様はすることができません。神様はたくさんの祝福を私たちに用意してくださっています。しかしその祝福を受け取るというのは、私たち人間の側がそれを選択するか選択しないか、それにかかっているということをモーセはですね、ここで言っているんではないでしょうか。聖書の中にマタイの6章の33節、そのことが別の言葉でですね、この言われています。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいとですね、この言われました。これは人間の側の選択です。あなたが何を第一にするんですか。あなたが選ぶことができます。神様を第一に求めなさい。そうするならば、これらのものは皆加えて与えられるとですね、この聖書の中に述べられています。最近ですね、この見ていた雑誌の中に健康の後悔トップ10というのがですね、ありました。その中の3つをですね、ちょっとご紹介したいと思います。失われて初めてですね、あの時こうしてよかったっていう健康に関するですね、3つのですね、トップ10、 その一番目がですね、歯の定期検診を受ければよかった。虫歯になって、あるいはその年を取ってですね、歯を失ってしまって、もっと歯磨きをちゃんとしておけばよかったな。あるいは、歯医者さんに行って、もっと痛くなる前に治療しておけばよかったな。そういう、後悔がですね、この中にあるんではないかと思います。2番目、スポーツなどで体を鍛えればよかった。もっとその若い時に、スポーツをやって、そして体を鍛えておけばよかったな。年を重ねていってですね、だんだん体力が失われていって、若い時に、あるいは自分が運動できる時に、体が動く時に、もっと体を鍛えておけばよかったなっていうですね、後悔だってですね。3番目、日頃からよく歩けばよかった。そういうですね、この後悔をしない前にですね、ということを私たちにこの、言っている言葉がですね、このあります。先ほどの、モーセのですね、この、申命記の28章の言葉ですけれども、神様は私たちを祝福されようとしていることがですね、たくさん書いてありました。さらにちょっと続きですね、見てみたいと思いますけれども、3節。あなたは町のうちでも祝福され、畑でも祝福されるであろう。個人的にも、それから国民的にも神様は祝福するよとですね、この約束してくださいました。またあなたの身から生まれるもの、地に産するもの、家畜の産むもの、すなわち牛の子、羊の子は祝福されるであろう。女性、あるいはこの家畜の場合には、メスですね、この祝福されるから増えるよっていうですね、その神様の祝福がですね、この述べられています。5節、またあなたのカゴとコネバチは祝福されるであろう。このコネバチ、カゴっていうのは、果物であったり、パンであったりですね、食べ物ですね、入れるものです。それを象徴している、その象徴しているものは、日ごとの必要が毎日心配なく与えられるというですね、約束です。今日何食べようか、どうしようか、そういう心配がなくですね、毎日のですね、この食べるものがですね、神様によって備えられるというですね、その約束です。祝福です。そして、あなたは入るにも祝福され、出るにも祝福されるであろう。祝福した人生を送ることができる。何をしてもあなたの人生は祝福される。どこに行っても祝福される。そういうですね、この約束がですね、この書かれているこの聖書の言葉です。モーセは自分の人生の終わりが近づいているときに、それを確信を持って言うことができた。それを体験していたから、その言うことができたではないでしょうか。しかしこの神様の祝福というのは、一人一人の選択にかかっているんですよということをですね、モーセは合わせてですね、この聖書の中で述べています。このモーセがですね、この述べているこの28章の中で、神、主の声に聞き従うということをですね、この言いました。神、また主の声に聞き従うというわけです。聖書を見ますときに、神様、あるいは主というですね、その言葉が出てきています。聖書の中で最初にこの神という言葉が出てくるのはどこだと思いますでしょうか。創世記です。この創世記の一章の一節に神っていうですね、言葉が最初に出てきます。はじめに神は天地を創造された。神様がこの世界を作られた創造主です。ということでですね、聖書の一番最初に神様って出てきます。神様っていうのは創造主です。そして主という言葉はどこに出てくるでしょうか。同じく創世記の今度は2章に出てきます。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人をですね、この作られたっていうところですね、主なる神ってですね、主という言葉が出てきます。最初この創世記の1章のところですと、神様は言葉で 作られます。なんかちょっとですね、創造主なる神様ですけれども、ちょっと距離を感じます。しかし、2章の人を作られるところでは、地の塵を神様が手で取って、そしてその塵をこねて、形を作られて、大事にその作られたその人間の鼻から神様は、優しくこの息を吹き入れられる、命を与えられるですね、その様子がですね、この描かれています。私たちに愛情を持って、そして大切に、また大切な存在として、作られた神様のお姿がですね、描かれています。近い存在。そのように私たちのことを大切に思ってくださっていて、私たちに近い存在としてこの描かれているのをですね、見ることができます。神様、そういう意味ではですね、私たちのことを大切に思ってくださっています。そして神様はたくさんの祝福をですね、与えようとしてくださっています。そして私たちの近くに、あるいは私たちのそばにですね、いつもですね、いてくださる方としてこの聖書の中に描かれているように思います。出エジプト記のですね、25章の8節を見ますときに、私たちのための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。そばにいるだけではなく、彼らのうちに住む。というですね、ことを言われました。モーセは神様が自分の身近にいる方だということをですね、それまでもこの様々な形でですね、こう知っていたように思います。モーセが召されたときに、神様は燃える芝のところからモーセに語りかけられました。そしてイスラエルの人たちをモーセがこうエジプトからですね、導いたときに、昼間は雲の柱、そして夜は火の柱、いつもそばに神様がですね、近くおられることを教えられました。そしてこの出エジプト記のこの25章の8節で、彼らのうちに住む、神様をこの入れることのできるですね、人間が作ったものの中に神様がですね、そこに収まりきることができないお方です。創造主ですから、また全知全能のですね、神様ですから。しかし人間のところに住みたい、あるいは人間のところに住むとですね、おっしゃって、くださいました。しかしイスラエルの人たちは、幕屋を、作りました。そして自分たちのこの真ん中にですね、宿営の真ん中に神様のいる場所をですね、作りました。そのことをですね、この聖書の中にですね、見ることができます。しかしこの聖書を見てると、民数記のですね、2章の17節に、移動するときにも、このですね、2章が、もしその移動するときのことについて書いてあるとするならば、移動するときにも神様を、この幕屋、あるいは神様を中心にですね、移動した、ということをですね、この見ることができます。2章の17節に、臨在の幕屋はレビ人の宿営に囲まれて、全宿営の中央を行進する。宿営しているときと同じように、それぞれの宿営は、その旗印のもとに行進する。多くのイスラエルの人たちは、宿営するときだけではなく、移動するときにも、この神様を中心に移動した様子がですね、この描かれています。セブンス・デイの仲介書の中にですね、図がありました。こう真ん中にですね、この幕屋。で、この、東西南北でですね、この12部族が、どこにですね、どの部族がですね、どこにこう宿営するかっていうのもですね、こう決まっていたようです。東側にはこのユダ、イッサカル、ゼブルン。で、その北の方にはダン、アセル、ナフタリ。で、西にはですね、エフライム、ベンジャミン、マナセ。で、南にですね、ルベン、ガド、シメオン。みんなですね、この宿営する場所がですね、決まって、それに従ってですね、この宿営していた。 そして真ん中に幕屋、そしてその幕屋で使えるレビ人がですね、この幕屋のところにいたんです。そして移動するときも、その順番が決まっていた。この、先ほどのですね、聖句を見るとですね、そのことがわかります。このユダ、イッサカル、ゼブルン、そしてルベン、シメオン、ガド、でそれに続いてこの、レビ人たち。でエフライム、マナセ、ベンジャミン、そしてダン、アセル、ナフタリ、まあ、このようにですね、この、先ほどのこの聖句に書いてあったですね、この民数記2章の、ところのですね、神様が与えられている御言葉が、この移動する時もそれに従っていたとするならば、宿営する時、そして、移動する時、神様を中心にですね、もうイスラエルの人たちはそのようなことを教えられていた。神様を身近にですね、その、捉えていたということをですね、言うことができるかと思います。素晴らしいこの神様の実物教訓がですね、この書いてあります。神様はそばにいる方。そして、あなたと一緒に住みたい。住まわれる方。このことを頭の中に置きながら見ますときに、新約聖書の第一コリントの3章の16節で、神様は私たちの心の中に住まわれる方としてですね、この描かれているその言葉の意味が、わかるような気がいたします。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからである。あなた方はその神殿なのです。とですね、こう書かれています。神様は私たちに祝福を与えようとしてくださっている方です。そして私たちのことを愛しているお方です。私たちのそばにいてくださる方です。そして私たちと一緒に私たちのところに住みたいと思っているお方です。大事なのは私たちの心の内に神様に住んでいただくことです。とですね、この聖書は言っているんではないでしょうか。モーセもまたイスラエルたちもそのことを学ぶために宿営の時、また移動の時、神様が自分たちの真ん中にいてくださるっていうことを通して一人一人の心の中に神様が住んでいただくことの大切さを学んでいたのではないでしょうか。なぜなら私たちの人生には神様がどんなにたくさんの祝福を、私たちに与えようとしてくださっていても罪の結果、様々な浮き沈みというようなものが、あるからではないかと思います。七転び八起きっていうですね、この言葉皆さん聞いたことありますでしょうか。七転び八起きですね。何度失敗してもそれにめげずに、それに屈せずに立ち上がるという意味だそうです。立っていれば倒れます。しかしそれからこう起き上がる。でもまたこう倒れてしまう。まあ、別の言葉では頑張れとですね、いう言葉です。いろんなことあるけれども頑張ろう。聖書を見ていますときに、聖書にもですね、この似たような言葉があることにこう気づかされます。箴言の24章の16節に、正しいものは七度倒れてもまた起き上がるというですね、言葉があります。しかし、悪しきものは災いによって滅びる。この、倒れるということを聖書を見ていますときに、災い、あるいはこの災難というふうにですね、この言うことができると思います。私たちもこの人生の歩みの中で、災難と思えることにですね、この出会うことがあると思います。なんでこんなことが起きてしまうんだろう。あるいは、なんでこんな災難にですね、見舞われるんだろうか。それが、病気かもしれません。あるいは、転勤などで新しいところにですね、引っ越すことかもしれません。あるいは愛する家族をですね、失うことかもしれません。あるいは自分の健康が失われることかもしれません。 さまざまなこの私たちの人生の中で災い、あるいは災難とですね、思われるようなことに、この遭遇するのが人生ではないでしょうか。何の災難も自分は経験したことがありません、経験することはないですっていう人はいないわけです。しかし聖書はこの正しいものは七度倒れてもまた起き上がるとですね、この、述べています。モーセの人生をですね、振り返ってみますときに、本当にこの七転び八起き、あるいはその七度倒れてもというようなですね、この生涯だったようにですね、この見受けることができます。モーセが誕生したときどうだったでしょうか。赤ちゃん、男の子の赤ちゃんは生まれたらその殺さなきゃいけないというですね、命令が出ていたときです。モーセも死んでたかもしれない。もう生まれた同時にですね、この死んでいてもおかしくない、そういう時にですね、この誕生しているわけです。しかし、神様の守りの中で、また両親のこの起点の中で、モーセは生き延びます。そして単に生き延びただけではなくて、この王宮で教育を受けるというですね、そういう環境が与えられます。ある意味エリート教育をですね、こう受けた、そういう環境が与えられます。そして将来、このイスラエルの人たちをですね、奴隷から救う、そういう救世主になる、そういうようなですね、思いもですね、モーセは持っていたのではないでしょうか。しかし、ある時、同胞の、仲間がですね、こう虐げられている様子を見て、正義感から、殺人を犯してしまうわけです。一転してですね、このエリート教育を受けていた環境から逃亡者として逃げなくちゃいけない、あるいは命をですね、狙われる、もうそういうですね、この境遇にですね、置かれてしまうわけです。その中で何十年も荒野での生活をした中で、80歳で神様がエジプトからイスラエル人たちをこう救い出す指導者として選ばれる。で、エジプトからですね、頑固なパロからイスラエルの人たちを約束の地に目指してですね、導き出すわけです。しかし、それで終わらずに、イスラエルの人たちとの間でですね、本当にこの、苦しみました。なかなか言うことを聞いてくれない。あるいは神様にですね、こう従おうとしないイスラエルの人たちとの間でですね、本当にその指導者としてですね、苦労した様子をですね、見ることができます。何度ですね、この、災難に、あるいはこの倒れる経験をですね、モーセはしたことでしょうか。その度にモーセは、立ち上がる、あるいは起き上がる、そういうですね、その経験を、モーセは持っていたから、持っていたんではないでしょうか。私たち、この倒れた時に、どうでしょうか。起き上がるの大変ですね。私たちこの転んだら、自分の力でなんとかこう起き上がろうとします。人生の歩みの中でも、災難に見舞われたとしても、なんとかですね、この周りの人の手を借りたり、あるいはこの自分でですね、そこから立ち上がろうとします。しかし、自分の力で立ち上がれない、あるいは周りの人からですね、そのような助けを得ることのできない状況に自分が置かれたとしたら、自分の力で起きれない、そういう状況になったときに、神様の助けが用意されているということを知っているか知らないかっていうのは、大きなその違いではないでしょうか。自分の力で起きれない、もがいてもどうしてもならない、もう希望を失って生きる意味を失ってしまう、多くの人がそういう状況の中に置かれているのではないでしょうか。しかし神様は、この正しいものは七度倒れても、 まあ、聖書の中で7っていうのは完全数を意味するとも言われますけれども、もう自分では起き上がれないような状態にあなたがなったとしても、また起き上がることができる。自分の力ではなく神様の力によって、あるいは神様の約束によって起き上がることができると言われているのが、この箴言の言葉の本当の意味ではないでしょうか。そういう意味では救い主が必要であるということを神様はご存知です。ヨハネの1章の14節で、だから私たちのところに救い主が来られたと述べられているのではないでしょうか。ヨハネ1章の14節です。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていたとですね、述べられています。なぜイエス様が、なぜ救い主が私たちのところに来る必要があったんでしょうか。それも神とまた人として、そして十字架で私たちの身代わりとして死んでくださる必要があったんでしょうか。このヨハネの1章の14節は、救い主が私たちのうちに宿ったとですね、この述べられています。私たちのどこに宿るんでしょうか。心です。私たちの心に宿るためにイエス・キリストは来てくださった。この聖書の約束、まさにその通りですね。エレン・G・ホワイトのですね、この各時代の希望を見ていますときに、私たちの人生が本当にその災難や苦しみで満ちていることを神様はよくご存知ですよということをですね、この、言われている言葉がありました。イエス様は救い主がまた私たちに来られたですね、そのことをこのようにですね、この違う言葉で言われています。イエスが我々と共に住むためにおいでになったので、我々は神が我々の試練をよく知り、我々の悲しみに同情してくださるということがわかる。苦しみ悲しみをご存知である。まあ、その苦しみ悲しみを経験してくださった方、そして私たちの心に住んでくださる方、私たちがどんな災難にあったとしても、どんな苦しみにあったとしても、自分の力でも起き上がれないように打ちのめされたとしても、私たちをそこから起き上がらせてくださる方として来てくださっているんですよ、というですね、ことがこの中で言われているんではないでしょうか。このことを、まあ、今日ですね、この私たちいくつになったとしても、知ることができるというのは希望です。そして小さい時にこれを学ぶことができるならば最高です。この神様が私たちの心の中に住んでくださる、あるいはその神様が私たちのたとえ打ちのめされたとしても、そこから起き上がらせてくださる方として私たちのところにいるということを教えてくださる、あるいは学べる場所というのは、私はこの、産育だと思います。公立の学校では残念ながらそのことは学ぶことができません。まあ、教会の中で、まあ、1週間に1回ですね、安息に来て学ぶことはできると思います。また、クリスチャンの家庭の中で学ぶこともできると思います。しかし、もしそのような環境が身近にない場合には、産育はそれを学べる学校です。またそれを教えてくれる場所です。私もですね、この産育の中でですね、この勉強をさせていただきましたけれども、産育の中はちょうどこのイスラエルの人たちがですね、真ん中にこの幕屋を置いて、そしてその周りにですね、人々が宿営していたように、キャンパスの中心に、あるいは生活の場所の中心に神様を礼拝する場所があります。寮の中でも神様を礼拝する場所がその寮の中にあります。生活の場の中にあります。またキャンパスの中にそのチャペル、あるいはその教会のですね、ような場所がですね、 礼拝する場所が、集会をする場所がキャンパスの真ん中にあるんですね。私もあの奈良派と言われるですね、その、場所でですね、育ちました。奈良派もですね、キャンパスの真ん中にチャペルがあるんです。チャペルの周りに事務所があったり教室があったり、まあ、それを囲んでまたこう寮があったりですね。またその周りにこの老作教育をですね、教える老作部門のですね、建物があったり、真ん中にあります。ですからその普段の生活の中でその場所をどうしても通るんですね。その近くを通ったりそこに行くんですね。神様がその近くにいるっていうことを実際その生活の中で学べるように配置されてたんだなとですね、改めてその振り返ってみると思います。広島の方に中学校高校があります。そこも同じですね。中学校高校あるいは職員、礼拝する場所がキャンパスの真ん中にあります。生活の空間の中でその神様をですね、身近にそばに感じることができる、そういう建て方になっています。小学校また中学校もそうです。小さいうちに、あるいはその生活の場でですね、この神様が私たちのそばにいるっていうことを、学べる。そして神様を何よりもその一人一人の心の中に神様を、迎えて、神様を、自分の心に宿して、生きる、その人生の素晴らしさを学べるのは三育かなとですね、思います。ぜひ子供さんであったり、あるいはお孫さんであったり、このようなですねことを学んでほしいなとですね思うときに、ぜひこの三育にですね子供をあげることをですね検討していただきたいなとですね思います。最後にもうひとたびこの各社の希望の言葉をですね振り返りたいと思います。イエスが我々と共に住むためにおいでになったので、我々は神が我々の試練をよく知り、我々の悲しみに同情してくださるということがわかる。私たちがどんな災難に恵まれあったとしても、あるいはその災難にあって立ち上がれなくなったとしても、私たちのことをよくご存知の、私たちの苦しみや悲しみをご存知のイエス様が私たちのところに、私たちの心に住むために来てくださっている救い主なんですよとですね、この言われています。神様はイスラエルの人たちを約束の地に導こうとされたように、私たちを天の約束の地に今も導かれようとしているのではないでしょうか。今日最後にですね、この閉会賛美歌で歌うこの賛美歌は、スパフォードさんっていうですね方がこう作詞した賛美歌です。この方は、約2年半のうちに4歳の息子さんをまず亡くします。そして次に、ご自身の家をですね火事でですね失ってしまいます。次に、4人の娘さんを船の事故で、亡くしてしまいます。2年半の間にもう次から次へとですね、この災難に、見舞われたですね人です。この人はクリスチャンでした。そしてムーディーと言われるですね大衆伝道者を一生懸命助けていた人でもありました。伝道にも熱心だったんです。その家族をこの災難がですね襲ったわけです。そのような中でこの賛美歌は作詞されました。そのようなもう、起き上がることもできないような、立ち上がることもできないような災難に見舞われたですねこの、人が、愛する家族と愛する娘たちと息子と再び天国で会えるっていう神様の再会の希望をこの御言葉から与えられます。そしてこの賛美歌をですね、作詞しました。繰り返しのところで神にありて安しっていうですね言葉が出てきます。どんな災難に私たちが恵まれた見舞われたとしても、たとえ自分の力でもう立ち上がれないような状況になったとしても、あるいは罪に打ちのめされたとしても、あるいは 病気によってもう命が終わるとしても、そこには神様がいます。救い主がいます。主なる神様がそこにはいます。私たちをもう一回起き上がらせてくださる神様がそこにはいます。この神様の約束の中に私は平安をいただいてます。そういうですね、この賛美歌です。モーセはそのことを知ってたんじゃないかと思います。自分のさまざまなですね、この苦しい経験をする中で、自分の力ではなくて神様がその都度起き上がらせてくださるということ、モーセは自分の体験から知っていたではないでしょうか。だからこそ神様はたくさんの祝福を持って私たちを導こうとしておられます。だから神様に従う人生は間違いがないですよとですね、この確信を持って言うことができたんではないでしょうか。人生の晩年の時期を迎えていたモーセは、自分の死が間もなく訪れるということを知っている中にあって、神様に従う人生は祝福に満ちた人生だ、たとえ自分が眠りについたとしても、たとえ死んだとしても、神様はイエス・キリストをあの墓から復活させられたように復活することができる力を持っているということを信じることができたんではないでしょうか。モーセはあれですね、イエス様の前ですから、イエス様のことを知らないわけですね。でもその神様の約束を信じることができたわけです。今私たちはイエス・キリストがそのように墓から復活したことを知っています。そして神様がそのイエス様をですね、墓からもう一度起き上がらせてくださったことを知っています。はるかにモーセよりも多くの情報をですね、私たち持っています。なんとこのような励ましを私たちが与えられているということは素晴らしいことでしょうか。しかしこのことを知らない人たちが私たちの周りにたくさんいます。自分の力でこの人生の中でのさまざまな苦しみに直面してもがき苦しみ、そして自分の力で何とかしようと苦しんでいる人たちが私たちの周りにたくさんいるのではないでしょうか。そのような人たちに私たち自分の力でできない、でもそのような時に諦める必要はない、後悔する必要はない、そのようなあなたをもうひとたび起き上がらせてくださる神様がいる、主なる神様がいる、私たちの作り主であり、私たちの救い主であり、そして私たちを天の国へと導いてくださるこの神様がいる、その方が私たちを起き上がらせてくださる、その方のことを私たちが選ぶならば、決してもう遅いと後悔することはないということを私たちに教えてくれているのではないかと思います。今日七度倒れても起き上がる、これは神様の力によって私たちは起き上がることができる約束が与えられているということを覚えたいと思います。そしてどんなことに直面したとしても、この神様によって私たちは起き上がることができる、そのような救い主がいることを感謝して私たちの毎日の生活を送っていきたいと思います。またこのことを知らない人たちに、こんな素晴らしい神様がいるんですよということをお伝えしたいなと心から願っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。